詩編の一編を読みました。この詩編は詩編の一編をもって始まりまして150編まであります。改めてこの詩編の最初の一編を読み、そしてこの終わりの150編を読んでみますと、この詩編がどのようなものであるか改めて覚えることができようと思います。もう一度一編を読み、その後150編を読んでみたいと思います。詩編の一編、いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。神に逆らう者はそうではない。彼は風に吹き飛ばされるもみ殻、神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。あえてこの詩編の一編を位置づければ、これは旅の始まりですね。これから本当に神様を幸いとしていろいろな試みを受けながらその旅を歩み抜こうとする、最も基本的な繰り返し立ち返るべきその旅において何を指針とするのか、何を基本とするのか、こういう単純な基本となるべき詩編です。でこれずっとですね、150編までいきますと、この詩編の中にはいろいろな本当に人の心から溢れる思いが神様の前に注ぎ出されています。時には怒り、時には悲しみ、時には罪の告白、時には神様に対する本当に疑い、少し言葉は強いですが、神様に対する疑い、どうして私を離れておられるのか、あるいは時には迷い、なぜ私はこのように神様に従っているのに神に逆らう者が安穏で罪をなしていくのか、そういろいろなものがこう注ぎ出されてですね、この150編その最後の最後にはこのようにこの詩編が閉じられます。150編を読んでみますとこうですね。ハレルヤ、聖女で神を賛美せよ、大空の砦で神を賛美せよ、力強い御業のゆえに神を賛美せよ、大きな道からのゆえに神を賛美せよ、角笛を吹いて神を賛美せよ、琴と盾ごとを奏でて神を賛美せよ、太鼓に合わせて踊りながら神を賛美せよ、弦をかき鳴らして笛を吹いて神を賛美せよ、シンバルを鳴らし神を賛美せよ、シンバルを響かせて神を賛美せよ、息ある者はこぞって死を賛美せよ、ハレルヤ。ここにたどり着きます。そういう意味で私たちはこの詩編においてですね、改めてこの神様と共に歩む歩みにおいて最も基本的なことがここで教えられていることを覚えたいと思います。最も基本的なことが、信仰生活は試練です。試練がないことが幸いなのではなくて、試練の中にあることが幸いです。試練の中にあるということは試されるものがその人にあるということですね。試されるものがその人にあるということです。信仰もないところに、神様を知ることもないところに試練はありません。明日は死ぬ身なのだから飲んだり食べたりしようではないか、こういうわけですね。これはもう試練ではない。神様を知るからこそ待てと、神様なぜですか、神様遠く離れないでください、このように神様の皆を呼ぶから試練になります。あるいは罪を犯す、本当に神様の前で 変な罪を犯して、神様の御前でも隠しようもない、あのダビデの叫びですね。詩編の51編を見ますと、人の前にももう恥ずかしいほど自分の罪が明らかにされて、本当に惨めなもののようであります。まあ、自分に味方してくれるものがないとは言わない。自分に同情してくれるものが人の間に得られないとは言えませんけれども、そのようなものは当てにしない。そしてただただ神様の御前に静まって、あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。まあ、こういうふうに、どのような場合でおいても神様の御前に立ち返る。そしてどのような場合においても神様の御前に立ち返った時には、物言わぬ偶像ではない。物を言わない偶像ではないんですね。人が作った偶像は、私たちのありとあらゆる歩みの中に対応できません。私たちが聞きたいと思うことを語ってくれるかもしれない。私たちが本当にこうだと望むような想像によって、ピタッと噛み合うようなことがそこで起きるかもしれない。だけども、神様は違います。例えば神様に対して背きながらも反映している、神様に背きながらも結構うまくいっているではないか、しかし神様の御前に静まった時には、この花の一つほどにもソロモンは着飾ってはいなかったのだとおっしゃるんですね。この花の一つほどにもソロモンは神様の私の恵みを受けてはいないのだと。反対に、神様の前で惨めのありさまで近づいて、人の前ではなんだというような姿で近づいた者たちに、この者はここにいる者たちの中で最も多くのものを捧げたのだと宣言します。最も多くのものを捧げたのだ、このものは本当に捧げるべきものを捧げたと受け入れてください。あるいは人からは到底受け入れられないようなものが、改めて神様の御前で正気に返った時に、我に返った時に、今日あなたは私と一緒に楽園にいると語られます。これが、このお方がこの聖書において私たちに語りかける神様です。だからこのお言葉によって、物を言わない偶像ではなくて、あるいは自分の心に何か物を言わせるんではなくて、捉えがたく病んだ本当に自分の心に何かを言わせてですね、それで何か確かなことが得られたかのように歩むのではなくて、そうではなくて、神様の御前に静まって、何が神の御心であって完全で正しいことなのか、それを本当に尋ね求め、それが聞きやすい言葉であっても、聞きにくい言葉であっても、あるいは理解を超えたものであっても、守って、そのようにして歩む。だからこそ試練があります。それがなければ試練はありません。そういう意味でこの詩編の一編は、そのように自分は何者なのか、ある意味で正体がはっきりしないような人間が、改めて神様の御言葉に出会って歩むべき道、また歩むべき姿を教える詩編であります。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず。これは言葉を変えて言えば、まず神様に聞くということです。人に聞かない、人に聞かないというと堅くなのようでありますけれども、 人に聞くといったときには、先ほど申し上げたように、自分の好み、思い、あるいは自分の必要に応じて、私たちは迷いながら聞くことになりますから、そこから始めない。そのようにせずに、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。神様のお言葉を尋ね求めるということです。主の教えを愛しというのは、神様を愛すればこそです。神様を愛するということは、神様の愛を知ればこそです。聞きやすい言葉もあれば、わからない言葉もある。この言葉が心に触れないようなものもある。だけども、それでもなお、神様のもとにとどまって、主の教えを愛す。神様の愛を知ればこそです。私を愛する者は私の言葉を守るとある通りですね。理解して受け入れるんではないんです。私を愛する者は私の言葉を守る。実際神様に従った者たちは神様がおっしゃったことが文字通り理解できたかといえば理解できない。わからないんです。だけどもこの言葉だ。とにかくこの言葉だと。このようにして歩んでいきました。実際、信仰の父と言われるアブラハムが、そもそもの最初にその姿を私たちに教えてくれるわけです。主の言葉に従って、行き先も知らずに旅立った。変な言葉ですね。よく考えてみると。主の言葉に従って、行き先も知らずに旅立った。主の言葉に信頼し、それを守って、行き先も知らずに旅立った。旅立った先で、ああ、なるほど。この言葉に従っていくということは、こんなにいいことかと。こんなにことが常識に進むことか。こういうふうにならなかったことは、私たちが、よく聖書で確認できる通りです。試され続けます。だけども、試され続ける中で、神様を見失うのではなくて、ますます知ります。また自分をますます知ります。そのようにして守ります。その言葉を守ることがどんなに大切なことであるのか、その言葉を守ってこそ本当に神様と共に自分として歩むことができるのかを確認しながら進んでいきます。そしてその生涯の最後は満ち足りて死んだとあるんですね。ハレルヤで主を褒めたたえて終わっていきます。終わっていくと言いましたけれども、この地上の歩みを終えるということです。このため息のように過ぎ去っていく、また霧のように消えていく、その歩みを終えて、神様の前になお生きるということです。だから、その後神様がアブラハムの子孫たちの前に、ご自身を表すときには、私はアブラハムの神だと言って現れるんですね。アブラハムが今も生きているからです。私は生きているものの神であって、私は今もアブラハムの神だと。アブラハムは私と共に生きている。こういう宣言でもあります。そういう意味で、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。これはこういう修行をしているんではないんです。そういうふうに神様と語り合いながら生きているということであります。神様のお言葉がその人の心の内に生きて働いている。私を愛する者は私の言葉を守るとあるようにですね。そして私の言葉を守る者のところに私は父と一緒に行って住むんだとおっしゃいました。これはイエス・キリストがはっきりと宣言なさったことです。住むんだと。この住むとはどういうことでしょうか。もう詩編の中に、先ほど見た中に表されていますけれども、主と共に住んでですね、立派な姿でだけ歩める人間一人もいません。むしろ主と共に歩んで私たちはつまずきもし、悩みもし、疑いもし、また倒れもし、また罪さえ犯すそのようなものであります。 この詩篇の中に溢れているようにですね。だけどもその全てにおいて主の教えを愛しです。そしてその主の教えを愛し守るのはなぜかと言ったならば、神様が私にとって本当に神様だからです。慈しみ深い神様だからです。憐れみに満ちた神様だからです。神様の愛を知るからです。だからこの神様だと自分でも自分をもう本当に投げ出したくなるときにも、あるいは人から見捨てられるときにも、神様がおられると。このようにして神様のもとに帰ったときには、確かに神様が物言わぬ神様ではなくて、そのときこそ教えてくださる、導いてくださる、慰めてくださる、そしてお言葉通りにことをなさってくださる、こういう神様だと知るということですね。そのようにして歩んでいったときに、実を結び葉もしおれない繁栄をもたらすとはどういうことかといえば、これは詩篇の150編にある通りです。ハレルヤ、神を褒めたたえる喜び、神を褒めたたえる平安、神を褒めたたえる中で見るべき希望。私たちがそのように神様の御顔を仰いだときには満たされます。満たされます。試されながら満たされます。そしてそれは神様が真実であるならば真実です。この地上にある限りは試され続けるでしょうが真実です。そして今日の説教の表題とした御言葉が6節、神に従う人の道を主は知っていてくださる。主は知っていてくださる。これを喜びを持って噛みしめたり、また覚えたりするのが、主の教えを愛し、昼も夜も口ずさんで主と共に住む人ですね。その心に主の御言葉を受け入れてこそです。主は知っていてくださる。試されるからこそ悩むでしょうし、試されるからこそ悲しいでしょうし、試されるからこそいろいろなことで苦しむこともあるかもしれませんが、その全てにおいて主は知っていてくださる。主は本当に知っていてくださる。主から知られていることの中に希望があります。主から知られていることの中に今日の安心があります。いろいろなことが思いを煩われ、いろいろなことが恐ろしかったりするかもしれませんが、でも主が知っていってくださるならば、今日何の不足もない。ここに導き、また助けていただき、静まります。今しばらくの間はいろいろなことで試される歩みと思いますけれども、その中でこの詩篇の一編が教える非常に単純な、本当に単純な指針ですね。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。そのように神に従う人の道を主は知っていてくださる。そしてその道のたどり着くところは、この詩篇の150編で見た通りです。息ある者はこぞって主をたたえよ、ハレルヤ。神様が答えです。そしてまたイエス・キリストにおいて私たちにご自身を表された神様が答えです。イエス・キリストにおいてとは、十字架のイエス・キリスト、復活して今も私たちと共におられるキリスト、この愚かさの中に、信仰によらなければなんだというような愚かさの中に神の知恵が隠されています。 信仰によらなければ侮られるような、どこにキリストが生きているんだと人々から軽んぜられる事柄の中に、神の知恵がまた力が隠されています。お祈りいたしましょう。主よ、私たちの内なる人を強めて、キリストの言葉を豊かに私たちの内に住まわせてください。そしてそのお言葉を通して、私たちの内にイエス・キリストよ、豊かに住んでくださるようお願いいたします。私たちがどこへ行こうと、またいろいろなことで悩もうと、幼子が父と共に暮らすときに、またその父からいろいろと教えられたり諭されたりして、我を取り戻しながら、また慰められながら、力を得ながら歩むように、どうぞ主よ、私たちの内なる人を強めて、イエス・キリストを私たちの内に住まわせ、イエス・キリストのゆえに父なる神の懐の中にいつも酒どころを得、また身を寄せるものとさせてください。今日こうしてまた共にあなたの御前に静まることができ、ありがとうございました。ここから新たに歩み出させてください。祈れるよう、また御言葉に本当に聞くことができるよう、聖霊なる御神よ、我らを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の494番です。